こちらヤマダ電機のご協力をいただいております。中央区北一条西8丁目 SB お隣ヤマダ電機テクランド札幌本店3階に書籍コーナーがございますが、他に札幌月山店、清田店、ニューハコダテ本店、テクランド旭川店、読書三昧、週刊3冊コーナーを作ってくださってます。今日も3冊です。いやもうそんなに急ぐ必要はありませんけども、洋平が好きなだけやっても私黙ってこの本の紹介だけ集中してまとめていたもんですから。本当ですよ。芸能人寛容論、ね、まあ、寛容に受け止めてあげようっていうふうに見せながら、評論に見せかけた悪口で悪口に見せかけた愛っていうふうに帯には書いてあります。青い弓の射、請求者から出て、著者は武田砂鉄、砂の鉄なんですが、もうこのこれは本名かどうか知りません。私割合ペンネームで相手決めちゃうところがあって、これがペンネームだと、まあ、本名だったら申し訳ないんですけど、ペンネームだとしたら気の利いた名前じゃねえなとか思う。私新さんなめこっていうのが大嫌いでね、新さんなめるなんてお前がどれほどの問題っていうふうになっちゃう。こういうのも全然ダメなんですよ。よくわかんない、リリー・フランキーって何なの、あれどんなフランキーなの、誰なのお前、貧相な男、何がリリー・フランキーなの、冗談じゃねえよ。あなた俺だって本名名乗っちゃうぞ俺。ただ俺の本名はね、濁りがないから強さがないんですよ。だから芸名に日高五郎って、上に一つ下に一つ、濁りがありすぎると汚い名前になる時、日高五郎だとバランスはいいんですよ。これが嫌なのは本名が全然濁りがないんですよ。だからスカみたいな名前、フランシスコ・サフィエルって言うんですけどね、やっぱりなみんな笑うでしょ、気が抜けちゃうんですよ。だからあんまり好きになれないですねこの本名は。だからまあいろんなタレントだって、主にテレビタレントです。もうこれでダメになってきましたな。今タレントとか芸能人っていうのはテレビの人なんですよ。で昔は映画もあったから語れたけど、日本では語れる映画俳優がいないんですもん、もはや。そういう意味では渡さんの弟なんかもギリギリだったんですよね。でそれだってまあどちらかというと東映の荒くれのシリーズあたりまでだったんですよ。で結局テレビの人でしょ後半は。この中ではね、例えば唇のベロンと大きい、なんか英語に憧れてるみたいな水原希子とか、こういう女の子はいるでしょ今英語のコマーシャルなんかやってるけど。あと図体だけでかいマツコデラックスってのもよくわかんないんだよ。すいませんって言って米の名前聞いてんだよ。米屋行って聞きゃいいじゃないかお前、乗れんわけで店の人に聞いてどうすんだよ。それだったらすいません本マグロありますか、この方が話は分かんだよ、意味が分からないよ。あと黒柳徹子だよ、どうしよう、暗闇のさ曲がり角から突然出てきたらさ心臓止まるぜ、分からない。もうテレビに出て、あ楽しいなこの子いいなってのは広瀬すずだけだね。俺はよくは言わないよ、広瀬すずと3日間温泉行きたい、もうそれだけだ。俺広瀬すずだったら、え、いいよおじいちゃん一緒に行くよったら、俺もはっきり約束できない、親にも約束、もう一緒に行ってくれるだけで天国だから、もう何があったって何もしないってことは言えないってピシッと約束するよ。本当だよ、もうバイアグラ40粒ぐらい飲んでもいいな。あとね、元スポーツ関係とかいうのが出てきてさ、ろくなもんならないのが嫌なんだよ。織田信成、あ信長の血筋か、あの血筋だったら俺信長ね、その血筋次につながる血筋を本能寺で焼いてほしかったわ。本当だよ、もう頼むわ織田信成、わからないわ。もう松本人志も汚ねえしさ、なんか見る気しねえんだよ。もうだんだんだ、森三中って何、森って三とついたらポしかないだろう。カルベアナの蝶ネクタイが教えてくれることって何もないけどさ、何なのカルベアナって。もう俺またさ、あの起きる時間が6時半だから7時まであれ見ちゃうんだよ。それ小倉が出てくると北海変えるんだけどね。だけどカルベアナわからねえ。それで後ろに出てる姉ちゃんさ、歯白くしすぎてね、みんな異様に白いんだよ歯。それが無理っくり口開けて笑うんだよ。まあ口閉じて笑うともっと気持ち悪いけどさ、いや笑うんだよ。お天気の時なんか、お天気の子が一番マシよ。今日はそんなに寒くありませんって言ってビュービューお台場風吹いてんだよ。絶対寒いよお前、無理してんだろ。 冷えてるやんなもうお前冗談じゃないよ。まあ、そんなわけでこれ1600円ですけど、私は1600円出さないですね。これは星もつけようがないな。4つまでいかない。3つはこういうあのテレビのタレントなんかこき下ろすんじゃなくていい風に認めるようでどっちつかずの文章の終わり方っていうんだったら、これは週刊誌かなんかに連載してたんでしょ。それでいいと思いますね。一冊の本にするってのはやっぱりそこに志がないと、うん、あのライターって書いてあるんですけど、なんかあんまり火がついてないライターですな、うん、よろしくないと思います。私は買いません。逃走具ワンダーランド、こんなタイトルつけるかな。草原社ワンダーランドいらんだろう。2300円プラスで、これこのまんまで日本の美なんですよ。逃走具ってのは刀を装う具です。わかりますよね。だから塚巻もそうです。まあ、塚巻は決まっているけど、あの中にいろんなもの入れてるでしょう。もうこれがまた例えばね、そこにその金だけを使ってだとか、それから一般的に言う手裏剣ってありますね。あれもそうだけど、あれ本来の使い道ってわかります？小刀の方についてる手裏剣って、あれ旅の時の用事削りですから、あれ投げると絶対に飛びませんから。手裏剣って言ったってあの重みが違いますから、だから小塚って言うんですがね、あれを、あれはあのまっすぐ飛びません。私自身が伊賀のもんだったんですよ。名前が甲賀源三郎って言うんでね、裏切り者って言われましたけど、本当ですよ。でやったけどあれは飛びません。でかといってあれ戻ってくれいいんだよ。ブーメランじゃねえんだからお前、おかしいだろお前、バーカなんだから。だけどああいう装飾と、それかツバね、あそこの柄、私も一時ツバが大好きで、でそういうの持ってましたよ。いろんな柄のものだとか、全く無骨な作りだとか、あるいは甘いもんで金ツバ、あれが好きでね本当ですよ、ええ、もうそういうものがめっぽう好きでした。小塚もですからもう飾り物です。いわゆるこれはまあ武士のたしなみなんだな、刀剣も。だからあれギラッと抜いてちゃんちゃんバラバラっていうのはもう幕末まではほとんど江戸の300年のうちの250年はなかったんじゃないですかね。うーん、でもね、見て私もこういう刀装具が大好きなもんだから、やっぱりいいもんですな。だけどこれじゃ戦えないわ。つばに金のものですよ、細工物してですよ、これで抜いて、じゃだから武蔵のあの作りの今はそういういわゆる模擬刀っていうのが、私もその居合の稽古なんかをしていた時に模擬刀を刺してから、やっぱ同じ刀の刺し方と、それから時代劇やってたから、腰を落とす腰の落としの形までは絶対見るんですね。だもんだから今も語りの時それは役に立ってます。で必ずその重みより少しだけ重くしてあるんですよ、あの模擬刀っていうのは。でそれだけじゃなくて飾りの模擬刀っていうのができてきて、それはどういうこしらえかというと、武蔵ごしらえとか宮本武蔵の、それらほとんど唾は凝ってません。唾はやっぱり相手の木先や刃先を止めるものです。そういう武骨な作り、これはね今逆に見るといいんですよ、なかなか。でそれはあれ嘉永年間の初め頃かな、やっと横浜あたり外人が来た頃に、やっぱり何かがあったらあいつらと揉め事になったらいけないんで、私も両刀刺してね、で横浜あたりまでは徒歩で行ってたような夢を見た時にねやっぱり刺してたのはこしらえが武骨なやつでしたね、本当に。え、何かご質問は？あ、ない、なきゃ2300円、これはね買ったって値打ちあります。でまあやはり日本の芸術っていうのはすごいなと思いますね。こういう風に使うかなと。で何のためにここまで凝っちゃうんだって、すごいですよ。霧に下がり富士門透かし唾って言って、唾が透かしになってる。こんなもの相当細いもんだとか、針使ったりっていうそれに近いものを使ったりすると、これスコンスコン通りますね。うん、まあ、通ったからなんだってことはないですけどね。だけどもうこれ明らかに装飾具ですよね、完全に。じゃあ映画ってのは面白いことを考えるよね。刀のつばに紐つけて、で片目敷いてしまうとここへつくよ、あんなもん下がってくるに決まってるじゃないの冗談じゃない。でそのために今度鼻のこの広がってる心のところで支えるんですよ、ぐっと。だから鼻だけ上がっちゃったり、サンダーいっぱいいるんですよね。そんなわけでデタラメもここまで来ると楽しいべ。最後です。ファブル昆虫記、縮めてファブコンと言ってますね。はい、ファブコン、一緒に読むと合コンになりますけどね。ファブル昆虫記、 これがすごいのはジャン・アンディ・ファーブル、もう長い間会ってませんけれども、やがて私も黄泉の国に行ったら彼とまた会うことになるでしょう。一緒にその今週期、私は1週間月曜日から日曜日に日記書いて今週期って言ってましたけど奥本大三郎が役なんて。でファブル昆虫記は、この寛訳ファブル昆虫記はこの私の本棚で紹介する2回目です。で第10巻の上巻です。この第10巻で終わりです。この本第10巻の下巻は今年の5月に出ます。つまり第10巻の上巻は去年の5月に出てたもんです。お願いです、ご協力をいただいてて、こんな無理を。でも山田電機さん、今年だけは5月にください。お願いします、すぐ出ましたらご協力ください。なぜかというと、ほとんど1年遅れで出してたんですよ。であの前村上くんが担当だった広く年ぐらい、ほぼ1年遅れなんだ。まず手に入らないっていうのが一つと、お前さあなんでこんなに遅れんと、私も今期が遅れた方ですからってわけのわかんない言い訳されてね、どうしようかと思いましたよ。彼女がランランを降りるまでって、そんな夫婦のドラマいらねえからって言ったんですが、これすごいのは1年に1冊しか出ないんです、5月に。つまり第10巻ってことは1年に1冊しか出ない、その上下巻なんですよ。早い話があと1冊で20年読んでることになる。それでも読めたんです。なぜかというと、ファブル昆虫記の中にファブルが随分間違ってることがあります。つまり虫の名前から何から、それを訳しといて、奥本大三郎さんはそもそも昆虫学者ですから、それを脚注なんかで全部正しいのを書くから、こんな熱い本になる。これ熱いですよ、夏場10巻持ったら汗出る熱いから。わかりますよ、皆さんも引いてきてるのは。だけど私ここがチャンスなんです。皆さんが退屈した頃私は乗ってるんです。皆さんと逆方向歩いてますからね。皆さんは今トンネルの、間もなくコーナー変わってトンネルの出口にいると思ってでしょ。今が入り口ですから本当ですよ。で皆さんはあの砂利のとこをトンネルの出口に向かって歩いてると思うでしょ。砂利のとこ歩いてるのは私です、トンネルの塀を。皆さんは線路の塩を歩いてるんです。死んでくださいもうというわけで20年を今年で完結にしたいんですよ。はい。でこれは大事な大事なものになるんで、多分学校へ行くかどうかということになるけど、私はファブル昆虫記はもう生来これを読み切る、一番いい役で読むという夢があったんですよ。これが果たせます。やっぱり読書というのは、ね、そういう志を持って読むべき で全部を読む必要なんかありません。ことについで言うと1冊30分で読むっていうのも自慢に1000本はいい、これは先週か先々週言いましたけど、そんなんで読めるはずがない。自分でかかる時間をかければいい。そういう意味でファブル昆虫記を1年に1冊出すっていうのは正しいんです、間違いではない。虫の名前も覚えたから覚えなくていいです、そんなものは、うん、それよりもね、ファブルすごいんですよ。初めての55歳ですから、この人学校の先生だったんですから。しかも小さい時は本当に貧乏でね、で自力で勉強して、ほぼ自力で勉強して、で学校も上がって、で学校の先生になって、で55勤め上げて、その後俺は自分の本来の勉強がしたいっていうんで昆虫で砂を集めて、最後の最後にはなんとか金を工面して、でど田舎もど田舎、周り何もないようなところ引っ越して、その代わり土地はついてくるか、ついてくるっていうか誰も使わないから、そこの土なんかを耕してガラス瓶に入れて、で昆虫が上がってくる。これ売るためじゃないですよ、勉強のために。で実際それを始めて91歳で死ぬまでこれ続けたんです、自力で。そういう人なんですよ。その間ファブルは今ほど注目されて、この人が脚光を与えて、で、あ、ファブルだファブルだって言われたという時代はさほどないんですから。つまり学級の徒ってのはそういう人なんですよ。ファブルは学級の徒、私は月給の徒。また滑りましたけどでもやっぱりマチコさんが説教し始めると、そろそろ終わりたい合図なの。マチコさんはもうそろそろ終わりにしなさい、長いねって時そう、こう笑う。でここはもっと続けた方がいいっていう時はと腹が鳴ります。これもはっきりした合図ですからね。ファブル昆虫記は必ず読んでください。ひょっとしたら古本でまとめて出るっていうのはそれでもよしです、うん、本はあなたの読みようでいくらでも変わりますから。